If you have a heart,
if you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も今年デビュー15周年イヤーに突入されましたシンガーソングライターの酒井優さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
今回ですね、出されました初の2枚組のベスト版ですね、酒井優のプレイリスト白と黒、この中でディスク1の最初の曲がストーリーということで、これはデビュー曲ですよね。デビュー曲で、
なんかこれイントロ曲作る人って、結論言うとどっちも大事なんですけど、サビ派かイントロ派っていて、僕楽器弾くんで、イントロで掴まれたいんですよ。イントロでもう5秒間で掴まれたくて、その後、ね、1分聴くかどうかを判断して、でその後全部聴くかどうかを判断して、その後アルバムを聴くかどうかを判断するんで、このイントロできた時やったって思いましたねなんかこう始まりを予感するようなイントロができたなと思って、で僕デビューだし、なんか始まりを予感するようなピアノのフレーズないかなと思って探ってたわけじゃないんですけど、そういう時ってあるんですよね。そのバチってこう合わさる自分の中で、面白いなって思いますね。
この時はこの時点で曲って何曲ぐらい作ってたんですか？
50曲ぐらいですかね、多分。
いやでもやっぱりデビューっていいもんでしたか？
それちょっといい質問ですね考えたことなかったです、なんかデビューっていう段になったんでデビューさせてもらいました、デビューしたくてキャリア積んでたわけじゃないんですけど、僕はもうはっきり言ってそのデビューを諦めるとこからスタートですから。
どういうことですか？
22歳でピアノ弾き始めて23で帰ってきて、その時は25までにデビューしないとダメだって言われてた時期で、で25ぐらいから僕曲を書き始めてるんで、だからもう全部諦めてもう無心の状態ですね。ただただ音楽をこう楽しく食べていければいいなと思って、こう自分の思う音楽をやってたんで、30でデビューさせてくれる人たちってちょっと大丈夫みたいな感じが僕か菅氏川さんぐらいしかいなかったんで、なので新人とも言えないし、フレッシュさも意外となかったしでも親に俺は仕事してるよっていうのをこうアピールできてよかったっていう、なんかそういう風
に。なるほど、今ね NHK の朝の連続テレビ小説ブギウギの歌も歌ってるっていうのは、これは親にかなりアピールしてるんじゃないですか？
そうですね、あんまり喜びを表に出してくれないんですけどうちの父とかはなんか陰では喜んでくれてるみたいで
本当にまさに音楽界における奇跡的存在と言っていいと思うんですけど、まあ、今日はですねちょうどクリスマスも近いということで、そういう奇跡について考えるのはとてもいい日だと思いますので、今夜もですねシンガーソングライターの酒井優さんを迎えして、これまでの音楽人生そして音楽のもたらす奇跡についてお話を伺いたいと思います、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは酒井さんのプロフィールをご紹介します。酒井優さんは1979年高知県の生まれです。高校卒業後18歳の時に音楽に目覚め、20歳で上京、22歳で単身ロサンゼルスに渡り独学でピアノを始められます。2009年ストーリーでメジャーデビューされました。自身の楽曲だけでなく小泉京子さんや坂本真綾さん、ダイスやディッシュなど数多くのアーティストに楽曲提供も行っていらっしゃいます。また2018年からは世界中を旅しながらジョン・スコフィールドやレイ・パーカー・ジュニアなど世界的なプレイヤーとのレコーディングも実現しました。唯一無二の歌声とソウル、リズム&ブルース、ジャズ、ゴスペル、ロックなど幅広い音楽的バックグラウンドをポップスへと昇華させるサウンドが魅力のシンガーソングライターでいらっしゃいます。ということで酒井さん、先週はね 22でピアノを始めて耳コピーで弾けるようになっちゃったっていうすごい奇跡のような話を伺ったんですけど、
はい、
今日ぜひ伺いたいと思ってるのは、はい、シンガーソングライター曲作り、これはどうやって独学っていうかやってきたんですか？
曲を作るのって、うん、もう長い積み重ねの音楽の歴史があるじゃないですか、うん、でシンガーソングライターって結構ね自分の声で歌えるんで、うん、ある意味ね新しくなりやすいっすよね。
ん？どういうことですか？
その自分の声は唯一無二じゃないですか、うん、だからもうメロディーって結構飽和状態だし、うんうん、でハーモニーとかもうジャズのハーモニーとかどんだけ難しくするとかどんだけかっこよくするとかなんかこう子守歌みたいなのにするとか、うんうん、そのいろんなもうノウハウに溢れてて自分が最後に下せるところって多分もう 5% とか 3% ぐらいなんじゃないかなって思うぐらい、どんなに素晴らしい曲でも、うん、どっかの曲には似てますから、
うん、
だから不思議な気分になりますね、
うん、
誰だか忘れたっすけど面白いこと言ってた人がいて、個性っていうのは、うん、あるものをコピーして何をコピーしたのか忘れること
だなるほど。
そう、だからそのぐらいなんかいろんなものを吸収して、うん、で、まあ、あっこから拝借してあっこから拝借してあっこから拝借して要するにその何を聞いてなんでそのメロディーに至ったのかっていうのを忘れて俺の曲だってもう言っちゃってる人間になりやすいじゃないですか、シンガーソングライターって、
うん、
自分のキャラもあって、うん、で実際 I love you っていうもう言い古された言葉でも尾崎豊さんが歌うとあんなに新しく響いたわけですよ。なんかそういう意識でするとシンガーソングライターってまあレゲエとかロックとかヒップホップとかみたいにジャンルに守られてるわけじゃないですけど、新しいものを作りやすいのかなとは思ったりすることがありますね。
へー、すごいいきなりね作曲ってことの秘密を教えていただいたような気がするんですけど、
はい、
そういうことにキャリアのどのあたりで気づき始めるんですか？
でももうキャリアの初期のあたりではもうこれ音楽ってこれもうほとんどやっちゃってるなみたいなだからそのジャズで言うとロバート・グラスパーとかが今グラミー賞取りまくって、うん、でも彼も言うんですよ、やっぱりどうせマイルスにはかなわないって、一瞬俺の版は売れるけどどうせ来週はカインドオブブルーをみんな聞くみたいなこと言ってたんですけど、やっぱりもうみんなもうディグられてていろんな穴をもう埋められてて、その中でできるのって自分のタッチ、自分のトーンと、もう新しいメロディーは作れないんで、
はあ、
もうモーツァルトとバッハとベートーベンがもう全部やってるみたいな、もうちょっとペンタトニックな電源みたいなハーモニーはもうドビュッシーにやられてるみたいな、
うん、
じゃあ電子音を使ってなんかあんまり聞いたことない、あの坂本龍一さんとかすごい僕そういうのを分かった上でやっぱり電気音のところに行って新しい感覚を探ってたのかなって、やっぱ勉強家でもいらっしゃったんで、うん、多分もうこれメロディーどうやって作ろうかなってすごい研究されてた人なんですけど、そんな坂本龍一さんの作るメロディーって限りなくその 5% が 15% とか 10% に近いぐらいオリジナリティのあるメロディー作られるんで、うん、やっぱりそういう勉強してまあ俺のできるところはあとなんだって考えてる人がすごい狭い穴を広げて自分のトーンを入れて革新的なことをするのかなって思ったりする昨今ですけど、
なんかすごい目から鱗っていうか、どうしてもね我々シンガーソングライターって言うと新しい歌詞新しいメロディーって思っちゃうんですけど、うん、今日まず自分の声っておっしゃったじゃないですか。
そうですね、声は年齢いっても僕デビューできると思うんですよね、その情報量ですから。でもやっぱりセンセーショナルさも必要なわけなんで、無知とやっぱり
無知、
うん、無知と無名とやっぱりエネルギーと、あとまあもちろんメロディーと言葉のセンスが合わさんないとやっぱヒットしないと思うんで、だからみんなそうじゃないですか、ヒットしてる人ってそこそこ若くて、でも若いんだけどちゃんとどっか大人をつかむ、ちゃんと音楽のヒストリーにこうつながってる耳を持ってて、なんか科学者みたいなもんで大衆が理解できる範囲に収まってて、
うん、
でも収まりすぎてたらつまんないし、
うん、
そっからちょっと逸脱しててギリギリの危ないやつみたいな人がやっぱみんな売れてますんで。
なるほどな。先週なんかねトーンっていう話をされましたけども、
はい、
やっぱり声とかトーンとかそこら辺からいくっていうのがやっぱりプロ中のプロっていうか、酒井さんの 見てる世界なんだな。
でもすごい、あの僕トーンに関しては70年代とか80年代の昔よりも YouTube とか流行りだして、うん、素人でも異常に美しいトーンを持った人が急にデビューして、
うんうんうん、
いきなり武道館とかアリーナやるっていう世の中になってきてるのかなと思います。
なるほど。
もう泣きますもん、やっぱりあまりの美しいトーンの高校生とかのなんかのカバーとか、うん、何にも思ってないじゃないですか、うんうん、有名になりたいとか、うんうん、まあ多少思ってるかもしれないですけど、でもそれで投稿してやべえこれ売れなかったら世の中おかしいなって思うような人とかも全然出てこれるし、やっぱそのトーンに関して言うと歌の実力とはまた別なんで、トーンは、
うん、
あのすごい研究しやすいとか見つけやすいのかなって思ったりはしますけどね。
これびっくりするな、坂井さんのその音楽に対する深い見方っていうのは。
探究家。
坂井さんの話はもうずっと聞いていたいな。あの坂井さんはセッションでもレコーディングでもグローバルないろんな音楽家とコラボされてる一方で、
はいはい、
故郷の高知で活動するってことを大事にされてるじゃないですか。
そうですね。
これはどういう感じなんですか。
これはでもね、別にそこまでメッセージ性はないんですけど、うん、僕2018年19年とレコーディングツアーをやってたんですよ、
うんうん、
でその時サンパウロとかロンドン、ニューヨーク、LA とかいろいろ行って、サンパウロに行った時一番感じたんですけど、ここの街のこの湿気とか笑顔はサンバとボサノバを作る民たちだって思ったんですよ。腑に落ちるというか、うん、そうなると20年ぐらい東京に住んでたんで、20年ぐらい住んでた自分はまあこういう音楽になるのか、僕すごい田舎出身なんですけど、田舎もんが憧れる都会の音楽っていう音楽を結構作ってたんですよ僕多分、
うんうんうん、
これが本当に地元に帰って地元をこう見ながらそこでご飯を食べてっていう過ごしてるとどういう音楽になるのかなっていう興味もあったりしました、ね、
うん、
そのやっぱり環境が人を作って、その人が音楽を作るんで、でその人が作った音楽が環境に合うっていう、もう地のものに合わせたお酒とか肉にはワインとかなんかそういうの本当に感じたんですよ。そのサンパウロとかニューヨーク、ニューヨークのジャズとロンドンのジャズも全然違うんですけど、うん、何が違うって言われたら困るんですよね、
うんうん、
ニューヨークはもうニューヨークにしっくりくる、マンハッタンのあの摩天楼にしっくりくる、ロンドンはロンドンのあの街並みにしっくりくるジャズを本当にやるんで、その人のいる場所感じてるなんか光の加減とか空気とかそういうものでなんかこう音楽が変わっていくんで、なんか移動するのも楽しいですよ。
まさか今地方創生とか言われてますけど、うん、お話伺ってるとその土地の空気とかそういうものから出てくるなんか魂っていうか、
は
い、
なんで土地の空気感とかを大事にしないんですか ね、
した方がいいね。
田舎だったら田舎なりのなんか
あるんだよね。
例えば田舎に、まあ、ディズニーランド好きですけど、
うん、
田舎にディズニーランドを作るよりは田舎は田舎でなんか生かしてほしいですよね。ディズニーランドとかユニバーサルスタジオは東京とか大阪に行ってくださいってなんか思いますけど、なんかもう川釣りとか海釣りとかなんか農業とかそういうのをもっとなんかいっぱいやって、なんかまあ養老孟司さんじゃないですけど、なんかハイブリッドな参勤交代やってほしいですけどね本当は。
でも坂井さんの音楽もひょっとしたらまた新しい次元に行くかもしれないですね。
僕はの今本当リアル参勤交代ですからね自力参勤交代2拠点ですから。
そうか、楽しみだな。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハートなんですが、もうちょっと坂井さんの話はもっとずっと聞いていたいんですけども、想像を締めないといけないということで、現在初のベストアルバム坂井優のプレイリスト白と黒をリリースされていらっしゃいます。そして、来年2024年3月14日から全国4都市でのホールツアーの開催も決定されたということで、来年のホールツアーの詳しい情報や今後の活動については坂井さんの公式サイト SNS などでご確認ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておきますのでご利用ください。ということで坂井さんのこの番組、実は夢と挑戦が、
はい
テーマなんですが、
はい、
今後の夢挑戦なんでしょうか。
特にないです。
ちょっと待ってください。
というのは、
うん、
僕目標派じゃないんですよね。
うんうんうん、
だから本当にボンとか尽きなくて、
うん、
なんか楽しいこの音楽しい、じゃあ次知りたいっていうのがもう最初からそうなんですけど、強いボンとがあると挫折もしないんですよね。
うん、
あの成果を求めてないんで。
うん、
だからもう今まで通り純粋に音楽に埋没し、音楽探検家として いろんな音楽をディグりながら、うん、さっき話したその残りの 5% しかオリジナリティないっていうのをちょっと 6%、うん、7% 誰にも作れない僕だけの音日記を作って、なんかそういうのがいいです。
かっこいいな
もっと分かりやすい方がいいですよね。グラミー賞取りて、
いや取るとは思うんですけど、ただ僕はやっぱりすごく実は最後になってあれですけど、髪の毛がなんか親近感があるなと思って
これねテンパー
すですよね、はい、テンパーですよね。僕もだから髪の毛いろいろ言われるんですけど、髪の毛がなんか似てますよね
似てるっすね。
だからすごい親近感を覚えてしまって最後にそんな言うことじゃないんですけど、いやでも 5% を6、7、8ってやっていってグラミー賞いくでしょう
ね、 ね、結果ですか、
それ結果ですもんね、うん、だからそれを目指してってんじゃないですもんね。
そうです、そうです。
ぜひグラミー賞はじゃあノミネートされた段階で我が番組ぜひ来ていただくということで、
ね、取っちゃいましょう。
あ、取っちゃった段階で凱旋
取っちゃいましょう。
どうぞ。わかりました、はい、凱旋のご出演お待ちしております。
いいですね、
よろしくお願いいたします。ということで素敵なお話を伺ってきました、はい、今夜もシンガーソングライターの坂井優さんをお迎えしてお送りしました。本当に深い素晴らしい音楽のお話、2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もシンガーソングライターの坂井優さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。坂井さんがおっしゃってた want、これがねやっぱり大事なんだったら本当その通りだと思いますね。まあ、子供から大人まで何歳になっても自分のウォントを、まあ、追い求めていくことで人は遠くまで行けるんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、この季節夢が実現するようなそういうね魔法のようなことをみんなね願うと思うんですけど、その自分の夢を実現する魔法って実は自分の心の中にあるウォントなのかなということを坂井さんのお話を伺って改めて思いました。皆さんも自分の心の中のウォントという魔法を大事になさってください。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のドリームハートは毎年恒例となりつつあります、リスナーの皆様から寄せられたお悩みやご質問に私茂木がお答えしていきます。来週もどうぞお楽しみに。それでは素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。ドリームハートとはまた来週お会いしましょう。お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。